サバガワ物語。
サバガワ物語。
時刻は午後7時を過ぎました。水曜日午後7時からお届けしますのはサバガワ物語です。今日はいつもの名調子タッキー先生はお休みということで、ピンチヒッターは水の自由人浸水戦隊赤座隊のクマでございます。そして一人ではとても心もつらいということで助っ人を頼んでおります。助っ人様どうぞ。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、お元気ですか。
自己紹介してくださいよ。
そうですか。はい、大丈夫です。豊富防災ネットワーク推進会議の山崎です。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
どうもよろしくですね。
この後またダンディーな方を、ね、はい、お一人ゲストにお迎えして、はい、ダンディーな方に語っていただく。
そうですね、今日はちょっと重たいかもしれないです
ね、はい、でも忘れてはならないことですから。
そうですかね。
はい、はい、っていう話をしながらも、今スタッフルームでは柿の話で大盛り上がり、ね、
はいはい、柿が体にいいんだって、はい、で表と裏があるんだってね。
皆さんからも募集したいんですけどね、今年のうちの柿はどうだったか。
そうですそうです、
うち裏なんですよ、うん、柿が
言ってましたね。
はい、ならないんです、うん、
でも今日のゲストは今年はちょっと表
だ、表だって、
はいはい、右田地区は表で、あの群れ地区は裏、
裏、あ、戸波地区ですけどね、私の柿は、はい、戸波地区はどうも裏みたいですけどね、はい、あのたわわに実っていると1個ぐらいいいじゃないって思いますけど、本当体にいいらしいですね
って言ってましたね。なんかただ、うんうん、我が家もだいたいそういう話ですよね、うん、あの、まあ、吊るし柿にしてもらって柿食べてら風邪ひかないよとか、
ね、はい、もういろいろ効能もあるようでございますけど、まあ、食べ過ぎはでもね良くないです。
人の顔見て食べ過ぎって言わないでください
。今自分に言いましたけどね、はい、何事もあの適量がいいですからね、そうですね、はい、それ気をつけたいと思います。柿の話です。サバガワとてにはそういえばでもあんま柿見たことないですね。
どうなんですかね。
まあ、もともと土手には木はダメですけどね、
うん、結構なってますよ、
うん、ね、どうなんでしょうね、今年はちょっとあの山が傷んで
ますから、暖かかったからですね、うん、その紅葉もまだ本当に動いてないし、ね、赤くならないうちに茶色くなって落っこちてますし ね、
う
ん、
ですね、雨がパラパラと来たりとかっていうことでね、
は
い
はい、で柿は柿でしかもう色がついてるのはそこしかないですから、
ね、
うん、見えるのは見えるんです
けど、ね、なかなか今年柿見てない気がして、ね、まだ食べてないんでね、さっきから柿言われてるんで柿が食べたくでも柿にもいろいろあるじゃないですか、丸い柿と細長い柿と、
はい、
どちらが好きですか。
ですね、硬い方がいいですね。
あ、硬い方がいいですか。
硬い方がいい
です、ね、私はづくしが好きですから。
づくしはですねちょっとですね嫌な思い出がありまして、
はい、インターネットで放送してますけども、づくしが分かる人がどのぐらいいるのかって。
そうですね、づくし分かんないですよね。
分かんないですよね、はい、柔らかくなった渋柿のことです。
はい、そういうことです、はい、あれ渋柿ですよね。
渋柿です、元は渋柿ですよ、はい、あのよく
だからそこが嫌な思い出があるんです。
そうだ、
そうです、はい、だから硬い方はもう甘柿じゃない。
そうですね、
は
い、まあ、普通に甘いですから、ね、はい、ということでこんなことでも盛り上がりながら番組をお届けしていこうと思います。スバガワ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガワ物語をお届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊と、そして
はい、豊富防災ネットワーク推進会議の、山崎です。
そして今日ゲストにお迎えしましたのは右田地区ですね、右田佐野口自治会から水田義弘さん、会長さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
水田です、よろしくお願いいたします。
ということで今日はダンディーな男性に2人囲まれ、
え、一人でしょ。
一応二人ですよね、はいはい、皆さん想像してくださいね、はい、さあ今日はですね、あの田野口の自治会長三田さんをお招きしたということで、はい、災いを忘れないために、
そうですね、
もう4ヶ月になろうとしていまして、
ま、ね、は
い、まあ、季節も夏から秋に移ってきているんですけども、はい、だいぶ皆さんの中でこの豪雨災害が
はい、
薄らいできたかなっていう気がしないでもないですね。
うんですね。
直接、はい、あの豪雨災害の被害に遭われた方と、また間接的に遭われた方と、全くあまりあの関係がなかったですよという方と、ね、いろいろあって、はい、4ヶ月経った今、はい、まあ、忘れないためにということで、
はい、
今日はあの水田さんに来ていただき、はい、本当にお忙しいんですよ。この会に出てもらうためにアポイントを何度取ったことかということ で, ですね、お忙しい中来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします、はい、
こちらこそよろしくお願いいたします。
水田さん、4ヶ月経ちましたけども、はい、今の状況というのはどんな感じなんですか。
うん、あの一見ね、もうあの外から見たら落ち着いたように見えるんだけど、いろいろやっぱりここの問題とかいろいろありまして、そして、まあ、あの公 の, 水, あの水路の件、用水路とかね、排水路とかの件もあるし、指導もまあ災害によって陥没したりしてるところもあるし、でまだまだあの見えないところで地滑りなんかのね跡が残ってるんで、やっぱりその下の方に住んでる人たちっていうのはもうちょっとした天候によってみんな不安をね感じ取られますからね。だから一日も早く本当あの復旧してほしいっていうのがもう実情ですよね。
ね、4ヶ月経って今新たにこう見えてきている課題っていうのもたくさんあるっていうことなんでしょうね。ということで今あのお話もありましたけれども、実際まだ復興というか復旧活動が、ね、続いている状態 で,、
はい、そうですね、
でいろんな、ま、あの修理していくところであるとか、はい、また個別にやっぱり皆さん遭われている被害が違ったりとか被害の度合いも違ったりとか、うん、そういう取りまとめなんかも自治会長さんとしてやられるんですか。
うん、あのやっぱり皆さん困っておられることでこう言ってくられたら、できるだけのことをこっちがねあの動こうと思ってやってるんで、なかなか本当気の休まる時がないのが実情ですよ ね,
です
ね、うん、で ここのお家にとっても外見は今のね、もう何もないような感じになってるけど、うん、もう家の中は本当とりあえずは寝るとこだけ一間だけをねやって、まだ後の建具とか、うん、なんか昔のお家が多いですからね、だからあの壁一つにしても今頃の建築と違って土壁でしょ、うん、だからもう下30センチぐらいがあの床上で濡れても、うん、もう全部やり替えんといけるんですよね、うん、そんなんでも大変なんですよね、ここにとってはね、うん、
もうとりあえずっていうような状態がもう約4ヶ月ぐらい続いてきてるっていう実情もあるっていうことですね、はい、まあ、いろんなのこの番組でも復興状況といいますか、砂防ダムができてきますよとか、うん、そういうお話はあるんですけども、
うん、
実際はまだまだ身近にいらっしゃる方にとってみれば、
はい、
まだ始まってもいないかもしれないというような感じになるんでしょうかね、うん、
は
い、
まあ、先日もあの新しくね砂防園庭のね話も県の方から来ていただいて、うん、説明会もしていただいたんだけど、うん、すぐのことにはなかなかね、うん、できないし、今からあの用地の買収とかいろんなこともあるしね、うん、だから本当その流域に住んでる人とかその麓に住んでる方っていうのは本当、うん、不安が拭えませんよ ね,
ね、
うん、
またあのこの最近になって少し雨足が強い日が何日かあったりとかしましたけども、はい、やはり皆さん雨には敏感になって
きてます。そうです、怖いと言われますね。
結構、うん、あの打ちつけるような雨がこう一時的に降ったりとかしましたけども、うん、はい、そういう時は自治会長さんのお宅にお電話があったりとかすることも、ま、
その電話はね今のところはないんですけどね、はい、もう前もってそういうところにあのいらっしゃる方にはね、とにかくあのもうこれあくまでももう自主的に判断するしかないので、うん、いうことで、うん、だからあのそういった時には前もってあのこっちがね、うん、みんな手配をしたりとか、うん、先立ての台風18号も、まあ、幸いね、うん、来なかったからよかったんだけど、はい、あの時も避難場所をね、うん、あの行政の方にねお願いして確保したりね、はい、うん、避難場所にならないんでね、地区の会館がね。
あの実際の FM アッシュの放送でもですね、何度かお伝えしたんですけれども、うん、実際田之口の会館に皆さん自主避難という形で避難していらっしゃった方が、はいはい、皆さん右田中学校に移られましたっていうような放送ですね、はい、何度かお伝えしたりしたんですね、
はい、
ということで、あの田之口は FM アッシュでも何度も放送した部分があったんですけれども、実際なかなか皆さん現場に行くということができなくて、現場の状況がわからないまんまだったんですね、はい、また報道されている部分っていうのがこう限られた部分に報道、
ね、
カメラが入ってましたので、はいはい、実際はその間の部分であるとかその映らない部分っていうのがどうなってるかわからないっていう、うん、もう 市から入る情報は避難場所に何人の方が今避難していらっしゃいますよっていうような情報しか入らないというような状態で、またボランティアに行かれる方も行かれるんですけども、なかなか口を開かれないというか、土砂の搬出をしてきましたっていうお話だけだったんですけども、いや本当に皆さん知り得ない部分がたくさんあったんじゃないかなと思いますね。まあ、このまだ先ほどからもね続いてますよっていう話もあって、先ほど台風18号の時も実はですね、ミサさんには一度18号の時にご出演をお願いしてたんですけども、台風が来るということで急遽避難所の設営等があるのでということで、ご出演できないというようなことがあったり、その時も今日は県と の打ち合わせですとか、今日は自治会のお話し合いですっていうようなことで連日ですよね。もうまたノートも今持ってきていらっしゃいますけども、はい、一冊 の大学ノートがすでに積みそう、
ほとんど
積みそう。これまた1ページに1日とかではなくて、こと、もう続けて書いてあるのに積みそうっていう、これまだ主なことだけ、まだこの今大学ノート一冊持って入ってらっしゃる、実は大きなファイルも持って入っていらっしゃって、
ね、
こちらにもその7月21日から の動きっていうものが全部記されているわけですけれども、はい、
それが7月21日ですね、私ちょうど波の方へずっと動いてて、
はい、
実は田野口 の海岸の横をですね、1時ぐらいに通過してるんですよ、午後1時にですね、ところがほとんど通れない状況でした、でただ私ちょっと早かったもんですから、どんどんどんどん上流に上がっていって、まあ、本当車のタイヤが浸かるぐらい の田んぼの中で、まあ、一番最上流も波まで行ったんですけど、その途中にやっぱり田の口のところで三谷川があってですね、海岸があってっていうところでちょうど見てて、でちょうど海岸のところに一帯全部池でしたね、で海岸のところのちょっと一段上がったところにですね、皆さんがなんかこう、集まってるという状況がちらっと目に入ったが脳裏にあって、で周辺もほとんどもう泥水でしたね、
もう濁流でしたからね、だからもう川生活道路とか田んぼが区別ができないぐらい、濁流でね、だから本当自主的に午前中に皆さんの協力でね、ある程度誘導して避難会館の方にさせたんだけど、そのうちにやっぱり川が
そうですね、
氾濫しましてね、で前もって消防署の方も呼んでましたんで、2台ね、その方に最後はロープとかボートとかで助けていただいたんですよ、
それが田の口ってどこって感じなんですよ、実は。で実は私たちもその本当ボランティアで動き出してですね、田の口がどこだってのはやっとはっきりするんですけど、それまでは右田って言ったらどっちかって言ったら262側を右田の感覚持ってて、それが上右田でいいんですかね、
上右田ですね、
上右田ですね、で田の口っていうのが一番上北の一番、ですか北側っていうか、が和田掛け
ですね。そうですね。
和田掛けがあって、そこに今大きな堰があるんですけど、その、まあ、並びって言ったらあれですけど、そのとこですよね。下ですね。
そうですね。
で、だいぶ年配の方がご存知なのは、右田の毛利さんが、のお家があったというか、
ま
あ、ですね。ずいぶん大きなお家ですけど、それがあったというところが田口という。それが、実は足を運びながらミスター会長のところに行ってですね、ボランティアのいろいろこう打ち合わせをさせてもらって、ね、随分ありましたね、一緒に。一緒に、ぐるぐるぐるぐる、各お家を回って。
各個別にね、全部暑い中をね、本当歩いていただいて、
いえ、それ回ってもらってね、もうそれこそ皆さんの、まあ大変な状況でしたからね。で、なんとか、ボランティアさん少しでも、入ってもらってと言うんですけど、なかなか入っていう状況ってなかったですね。入れるという感じになくて、もう、土砂が、それこそ腰の丈ぐらいまであるという状況がほとんどで、で、実は今の、三谷川っていうんだけならよかったんですけど、こっちに安倍谷川ですかね。
安倍谷川ね。
っていう挟まって、てるのが田の口なんですね、でそのちっちゃい川なんですが、同時にバンと出ればよかったんですけど、安倍谷川がどんどん大変なことになって21日になってて、三谷川はなんか2日遅れぐらいで
動いたんじゃないですか。
いやいや、やっぱりなってた。三谷川でが先で、
先です、
うん、で川の方をもう絶えず見に行って、はい、それで土のうも気づいたりして、できるだけのことをやったんだけど、はいはい、その後から阿弥陀に崩れた、はいはい、でまさかね、あの、はい、砂防堰堤が崩落するっていうのは、誰も考えてなかったんでね、だからそれが両方の川が結局埋まって、はいはい、でもうその間にある住宅はもうね、本当、はいはい、湖の中にあるような感じ
だったそんな感じですね、うん、ところがあの県道を走ってみるとそんなに見えない、
はい、見えないんです、はい、うん、だから、はい、普通県道スーッと通る人にとっては、うん、なんだ本当、うん、普通のあれとあんまり変わらんなっていうような感じで、
私も行ったのが木曜日に実は小野に行ったんですけども、うん、もうすでにその時水がある程度引いてましたでしょうね。で、まあ、三谷川はまだちょっと土砂がいっぱい入ってて、うん、重機が土砂を、ね、掘り出している状態だ、はい、確かに田んぼにもゴミが多少入っているんだけども、うん、でまた川はそこは危なそうに見えるけども、うん、他のところは平然としているように、うんうん、ちょっと見受けられて、うん、まあ、あまり止まってみるということがなく、うん、まあ、走り去る間なんですけども、でも実はすごいいろんなことが起こっていたっていう。
そうなんです。だから県、うん、あの県道沿いでもそれからしばらくしたら、あのとにかくね、県道沿いの家は入れないんですよ。腰ぐらいまでお水があって、うん、家の中に、うん、で結局そんだけのお水だから家の中は家財道具全部濡れてるでしょ、うん、でそれから水が引いてしばらくあれが完全に家に入れるようになったんがね、本当1週間うん、とは言わないぐらいかかったでしょう。それからようやく入れて、うん、そういったらもう家の中もう全部ダメですから、車も農機具もね、家財道具もみんなダメなんですよ、うん、泥水かぶってるから、うん、それでそれが多分県道の方にも余計出とったと思うんです、うん、それからしばらくしたらね、
ですから逆にもう日が経てまたちょうどこう道沿いにこういろんなものが再生始めるっていうのは、はい、そこまで1週間かかってるんですよね。
かかってます、はい。
そのでも1週間の間もやっぱり三田地下町さんはじめ、うん、役員さんというのは連日いろんな対応に追われていらっしゃったんじゃないですか。
はい、だから1週間でしょ、水が引いたのが。それも私らが避難してた中学校の体育館から、あの地元の人に比較的、うん、ね、うん、被害のなかった人と連絡取り合っては、うん、あの避難している方に毎日情報を流してあげないと不安でしょう、うん、だから今日はどこまで水が引きましたよとか、うん、土のうが見えるようになりましたよとかいうのを、ね、報告してあげたら、あーってみんな安心されるでしょう、うん、そんなんでね、僕もだから2週もう皆さんと21日の発生からずっともう避難生活でしたからね。
またでもね、避難生活だといろんなあの支障といいますか、いろんなことを、まあ、考えていかなきゃいけない、皆さんがまず生きていかなきゃいけないということを考えられたんじゃないかなと思って、そのあたりのご苦労なんかも曲を一曲挟んでお伝えしていこうと思います、